少年たちはなぜ誰でもいいから人を殺したかったと考え、人を刺したのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、ニュースでね、
はい、
もう最近僕も、ああもうこういうの連発してるなと思ったんですけどね、
はい、
17歳の高校生が中学校に乱入して、うん、先生を切りつけたと、
はい、
で、まあ、これ3月1日なんですけど、
もうつい最近です ね、
これ知ってはりますよね。
ニュースで見ました。
見ましたよね、
はい、
でその時のね、供述がね、うん、誰でもいいから人を殺したいと思った、
誰でもいいから
と言ってるんですよね、
はい、
でこの少年については、なんかこの事件があった周辺で猫が切断されて遺棄されてたというのがいっぱいあって、でこの17歳の高校生が、いや僕やったんやと、まあ、言っていると、うん、で自宅にもなんか猫の餌なんかが、猫飼ってたの猫の餌あって、それでおびき寄せて切ってたんちゃうかっていう、まあ、そんな事件があったりね。でね、まあ、こんな事件、これ榊原事件とそっくりやなと。
榊原事件、
これ1997年ですから、まあ、デフレになった年ですよね、
うん、
何年前や、だから25年前か。奈緒ちゃんもだからもうほとんど記憶がないような。
そうですね、
その知らない時でしょうけど、
はい、
この時もね、14歳の榊原生徒って名乗る男がね、
うん、
男の子がで、それ4人殺傷してて、これ神戸の話でね。
神戸もうついそこ。
そうで、これね、97年のね、2月から5月ぐらいまでやったかな。で、だから、で、2月にそういうの事件があるじゃないですか。これ誰や誰やってなるじゃないですか。
はい、
そしたらなんかね、榊原生徒だとか言って、
うん、
なんか透明な僕は、みたいな、なんかそういう汚い字でね、その、犯行声明文をこう、送りつけるんですよ、こいつ。誰やこれ言って探してて、その、警察を嘲笑うかのように、
はい、うん、
殺したっていう事件が、まああったんですけど、まあ猫殺してる、こいつも猫殺してたんだ、榊原っていうのも。それをちょっと思い出しましたね。
すごい無残ですよね。うんうん、
で、だから、この17歳の高校生も猫殺してて、で、誰でもいいから殺したかったって言ったっていうのは、まあ類似はしてますよ。ただ、わかんないですけどね、これからちょっと詳しく調べないとわからないから、わからないとしか言いようがないけども、多くの人がそれを思い出したと思います。で、やらいこっちゃなぁと思ってた。その2日後、3月3日に今度は13歳の、これ中学1年生ですわ。
13歳
中学1年生の子が、同級生に包丁で切りかかっとるんですよ。中1が中1に。で、相手は誰でもよかった。
この子も誰でもよかった。
うん、そう。だから、そいつ恨みがあるから、いじめられてて殺したいと思ったから殺したとかじゃないんですよ。誰でもよかった、切りなかった。っていうね、この類似性があるんですよね。関係してるかどうかな、全然わかんないし、まあ関係してないとは思いますけども。
はい。
でもやっぱりこの、二日前の事件に刺激を受けた可能性は十二分に考えられますよね。
そうですね。
でね、なんかこう、こういうね、誰でもいいから殺したいっていうのが連発するってね、やっぱちょっと初めてやなと。これね、アメリカではね、今ね、銃の乱射事件っていうのがね、ものすごい連発してるんですよ。学校でも、あそこ銃社会じゃないですか。
はい。
でも、誰かを殺したいっていうよりも同じですよ。なんかみんな殺したいみたいな。ダダダダダダダってこう、バンバンバンバンってやってしまうっていうのがいっぱい起こって、で、日本ではそれなかったんですけど、
はい。
なんかね、連発するっていうの、榊原事件も一件だけだったんで、あの時。だからそれがこう連鎖するっていうのも、連発するっていうのもなかったんで、いや、これはもうなんなんやと。で、榊原事件の時にいろんな言説が出て、まあ、いろんな、その短期的なものから、遺伝子的なものから、犯罪心理学的なものから、それからその社会背景的なものから、家庭環境的なものから、そういうもの、いろんな言説が出て、まあ、今は大体一通り出てるような状況なんですけど、まあ、一般的にやっぱりそういう、アメリカとかではシリアルキラーって言ってね、番号つけて殺していくっていうのが、まあ、あって、最近だったら、ジェフリー・ダーマーっていうのが、 ちょっと有名になってますけど、ドラマがね、僕それ全部見て、ものすごいエグいドラマですけども、はい、まあ有名なシリアルキラー、連続殺人者なんですけど、もう、やっぱりこう遺伝的な問題もあるし、やっぱり父親との関係の問題もあるし、って言われるのがまあ多いんですよね。で、榊原事件も犯罪心理学的にはもうそういうものに快楽を覚えるタイプの人間がいると。
うん、
その、あらゆる性の指向性が許されるってわけじゃないっていう話なんですけど、まあ、そういうのもあると言われる一方で、だって誰だってそういう指向性はね、潜在的に種として持ってるかもしれないけども、発芽してないという言い方もあるわけですよ。発芽するには発芽するなりの家庭環境とか、社会環境とか、まあ最近よく言われるのがジョーカーですよね。
はい、
で、実際ジョーカーを真似た、犯罪者とかも、出てたじゃないです
か。あの、電車のね、
そうそうそう、カッコつけて、はい、なんかタバコ吸って電車でって動画撮れてるやつとかいたじゃないですか。
ありました。
だからね、やっぱりこういうのはね、遺伝子的なものから、まあ、個別的なものから、家庭環境的なものから、社会的なものまで、いろんなものが、やっぱりこういう特異な、事件を解釈する上では大事だと、僕はこの榊原事件の頃から、まあ、いろんな言説を追ってきた僕としては常にそう思うんですね。だから特定の原因だけにそれを帰属するっていうのはもうやっぱ世の中の見間違うだろうというふうに思うんですね。で、そういう意味で僕はインターネットでね、僕はクライテリオン編集長日記っていうのをほぼ連日日記書いて配信してるんですけど、まあ、よかったらまた読んでくださいね、
う
ん
う
ん、
はい、
皆さんも読んでくださいね。検索者出てくるので。で、それで僕書いたのが、誰でもいいから殺したかったという少年たち、そして自殺する少年たちが増えたのは、岸田文雄的日本人が日本を追い尽くしたがゆえであるっていう記事をまあ書いたんですよ。まあこれ別に岸田さんがそうさせたって言ってるわけじゃなくて、ああいう無責任な、責任ある立場にながら無責任を貫き抜き通すような無責任日本人というのが、岸田文雄に象徴される大人というのが日本中にはびこってしまったことが重要な社会的背景なんじゃないかっていう、まあ、ことを書いたんですね。で、これはだから今言ったように、岸田さんがやったって言ってるわけでもないし、社会的環境だけが原因だって言ってるわけでもなくて、いろんな原因はあるだろうけれども、少なくとも社会的背景にはこういう問題があるんじゃないか。で、しかもそれはかなり濃厚な原因なんじゃないか。ということを、まあ、僕は書いたんですけど、まあ、これを今日はちょっと、この内容に沿ってご紹介しようかなと思います。
お願いします。聞けば、現代日本の深い病がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、少年たちはなぜ誰でもいいから人を殺したかったと考え人を刺したのか、
うん、これも別に言ってないんですけども、当たり前ながら言ってないだけですけど、もう絶対あかんことですからね。何するんやお前と、もうこのもう厳罰を処すべきだと僕は思いますよ、
はい、
で、その上で、まあ、社会的背景っていうのを考えるとね、やっぱりね、さっきも言いましたけれども、やっぱり日本の大人が子供に生きる希望を見せることに失敗してるっていうのがね、極めて重大な原因だと思うんですね。まあ、順を追って説明したいと思います、
はい、
まずね、この誰でもええから殺したかったって言ってるってことは、全員死んでいいって思ってることですよね。
誰でもいいんです
よね。誰でもいいんだから、生きる価値ないって思ってるわけです。あるいは価値があったとしても、僕が殺したいという思う欲望以下であると、その僕が欲望を持つ、を満たすことの方が、そいつが生きてることの価値よりもずっと高いぐらいに、そいつらの生きる価値はないと思ってるって、まあ、ことですよね。で、そう思うってことはね、自分だけが価値があって他人が価値がないと思ってるというよりも、まあ、自分も価値がないと思ってる。としか思えないですよね。要は、人間一般に生きる価値がないと思ってるわけですよ。
はい。
そしたら、自分も例外じゃない。
うん、
ただ、自分だけは、ちょっとこう、気持ちいいことしたいとかって、エゴイスティックな思いはあるだろうけど、うん、価値っていう点でいくと、これはね、自分もないと思ってるんですよ。例えば、榊原事件の榊原の有名な言葉はね、透明な僕って言うんですよ。
はい。
何の重みもない。 自分自身も価値がないと思ってるんです。だからむしろ因果プロセスはね、自分に生きてる価値はないと思うから他人も生きてる価値がないだろうと推察してるというふうに、まあ、言えるでしょうね。だからね、この現象っていうのは、自殺を、少年たちが自殺をするという現象と表裏、同じ現象の二つの帰結っていうことなんですよね。だから人間いっぱいに生きる価値がない。それが自分だというところに着目すれば自殺になるし、他人に生きる価値がないと思えば、まあ、殺傷事件になっていくということなんですよね。うん、じゃあね、なんで子供が人間一般に生きる価値がないと思ってるかっていうと、これはもう100万パーセント当たり前ですけど、大人がそう思わせることに失敗してるからですよ。
やっぱね、見てる、ね、うん、大人たちがそういう態度だから。
そう、うん。だからね、大人の責任なんですよ、そう思わせてるのは。で、思ったからといって殺すのは、そいつの責任ですよ。
はい。
人なんて生きてたら意味ないぜと思ったって人を殺す権利はないという点でね。
うん、
人を殺したらあかんので、こいつは絶対罰せられなあかんし、もう生涯報いなあかんし、殺された人も、なんか今回は殺されてないけれども、殺傷された人がいるんだから絶対罰を受けないといけないけども、これでも生きる価値がないと思わせてるのは大人の責任なんですよ。うん、だって、まずね、そいつに楽しい人生を、歩ませてないってことですよね。
そうですね。
うん。で、そいつ楽しかったらもうそれだけで楽しいなぁ、できる価値やると、価値と思わずに価値があると思うじゃないですか。
はい。
で、さらに、そいつの友達の中にも、うん、あ、楽しそうやなこいつ、って思ってるわけでもないっていう。
うんうん、
こいつも別にしょうもないやつや、って。なんか楽しそうにしてるかもしれんけど、生きる価値なんてないのかな、やろ。こう、羨ましいというのがあったとしても、うん、こんなやつに生きる価値はないと思ってる。わけですよ。だから別にそれも大して面白くないだろうと。で、大人たちが自分に、あ、こんな大人になりたいなとか、あ、こんな背中すごいなとか、うん、将来希望を見せるような大人がいないっていうことですよね。
うん、
大人も全員も、何やお前らと。これ僕が言ってみちゃいますよ。いう気持ちになってるわけですよね。
うん、
だから誰でもいいか人を殺したかった。死んだらええやんけ、お前。でも、まあ、生きてても死んでてもどっちでもええけど、死んでもええやんけぐらいの、
そう思わせてしまう環境になってるっていう、
っていう可能性が考えられるわけですよね。じゃあ、うん、その社会って何かっていうとね、やっぱりね、僕はね、コロナ自粛なんかが象徴でね、
はい、
もう子供みんな分かってますよ。あれ、コロナうつしたらあかんからマスクしてるっちゅうよりも、なんか先生がやれって言ってるから無意味にやらされてんねんなと。で、中にはね、いや、マスクしておかんと怖いっていう子もいるだろうし、マスクしておかないと人にうつったらやばいと思ってる子もいるだろうけど、そうじゃない子供も絶対いっぱいおって、なんか知らんけど意味ないけどやらされてんねやろ、これ。
まあ、みんながやってるから、みたいなね。うん、そうそ
う。で、だからもう、で、友達と顔も合わせられへんし、友達と遊ぶこともできないし、うん、フルコロナ世代の子なんてみんなそうですよね。
本当にしんどい時期でしたよね。
で、フルコロナ世代の子なんていっぱい自殺する子もいるんだから。で、これはだから自分に生きてる意味がないと思ってきてるわけですよ。だからマスクさせられて自粛させられてた生きる意味は見出せないっていうようなこともあるだろうし。で、さらに、デフレ不況がずっと続いててね。
はい。
自分もなんか将来希望もないし、仕事も疲れへんし。ほんで、さらに言うとなんか学校ではなんかすぐ SDGs やとか金融教育とか、まあ、コロナ自粛だとか、なんかお利口さんの子は、はい、わかりましたって言ってるかもしれんけど、ちょっと目鼻の通る子やったら嘘ついてるやんか、この先生と。なんやこの嘘ばっかりつき合って。だから特に美意識がある子ほど、バカバカしくなってくるようなことが、小学校で教えられてると。で、それを教えてるのが構造改革じゃないですか。これからの時代はこんなんだ、とか。だから、要はね、なんかほんまに子供のために、なんかしてくれるって大人がいなくて、みんな、人から怒られるのを怖がって、僕たちなんかこう言ってるっていうのが、透けて見えてる、わけですよ。
はい。
分かってくるっていうか。
自分にちゃんとね、こう信念っていうか、
うん、そうそうそう。
信を持ってる子はね。
そうそうそう。じゃあ、コロナ自粛とかデフレ不況とか構造改革って誰やってるかと、これ自民党がやってるわけですよ。
はい。
で、まあ、それを許してる、まあ国会とも言えますけども、政治家っていうか。ほいで、その中で一番偉いの誰かって言ったら岸田文雄さんなわけですよね。
リーダーですかね。
リーダーで。で、だから岸田文雄さん的なるものが、岸田文雄的自民党がコロナ自粛とかデフレ不況とか構造改革とかやって、子供に希望と夢を奪い取り続けてて、立派な大人の背中っていうものを自分で泥塗りまくっとるわけですよね。で、それで子供たちは、こんなん別になんか何やろこれ、みたいな。あまり価値を見出さないというか、尊敬しないというか、
うん、
立派だと思わないというか、で、自分も価値がないし、親も価値もないし、 もちろんその全員の子供がそう思ってるっていうわけじゃなくて、うん、この人を刺してしまった人たちがどう思ってるか、子供たちがどう思ってるかっていう主観を言ってるだけで、立派な先生もいるだろうし、立派な政治家もいるだろうし、すごく生き生きとしてる子供もいるだろうし、生き生きとしてる友達もいるクラスもあるだろうから、
はい、
それはそれで元気に生きていけばいいんだけど、
うん、
そう思わない子供が増えてるっていうことを今。っていうか生じてるっていうことだけでも大問題ですよね。
そうですね。
一人残らずこんな思わせちゃダメですから。
うん、みんなね子供はやっぱり元気に、うん、明るく過ごしてほしいですから。
そうそう、でもね、昔からそういう傾向はもう昭和の後半ぐらいからね、
うん、
令和でも平成とかの時代からずっとあってね、だからそういうのが昔だったパンクロックとかっていう格好で。なんていうか芸術というかバンド、なんか音楽とかね、そういう文芸とかにそういうのをぶつけて前向きに進んでいくっていうのがあったんだけど、最近の子供たちはそっちに行かないで直接さしちゃうっていうようなことも出てきていると。でもね、音楽に出してるか、それ事件出すかっていうのは置いといて、同じような気持ちあるんやでっていうのをね、今日はね、一曲紹介したいと思います。
はい。
要するにね、みんなゲス野郎っていう、ことですよ。この生きる価値がないっていうのは。で、この気持ちを歌った曲でね、ケツの穴っていう曲があるんですよ。
はあ、はあ、
これゲス野郎ってことです。アスホール、すなわちゲス野郎。これはね、イライザスマイルっていうね、90年代のインディーズのバンド、京都のインディーズのバンドなんですけど、
はい。
で、そいつのイライザスマイルのケツの穴っていう曲なんですけど、
うん、
このイライザスマイルのギタリストがね、ちょうど僕が20代の時の、う
ん、先生のバンドなんですか？
僕のバンドなんですよ。20代の時。
そうなんですか？
ちょうどね、この曲、ちょうどやなと思って今日。
はあ、ははあ、
うん、引っ張り出してきて。
うん。残ってたんですか、そんな。うん、
引っ張り出してきて今日はお届けしたいと思います。イライザスマイルで、ケツの穴。
ケツの穴という曲です。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
イライラスマイルでケツの穴お届けしました。
はい、ありがとうございます。
先生のバンドなんですね。
そうそうそう、これはね93年の8月でビデオに、はい、VHS ビデオに書いてましたね。
あ、これビデオなんや。
そうそうそう、だから僕最近実家を売ったんでね、
あ、はい、
いろんなもん片付けてたら出てきたんですよ、
うんうん、
あ、こんなんあるわって、うん、見てみて、これめっちゃ懐かしいよ、93年8月で、これ実得、この間ビル・ミッチェルと一緒にライブやった、
うん、京都のライブハウスです
ね。そうそうそう、京都のライブ、新鮮のライブハウスですけども、はい、でこれ、まあ、この歌詞がね、もうずーっとまあ、あんまりスタッフにこの曲名を言うなって言われてるので、これ英語で言うアスホールね、
はい、
でこれアスホールを和訳するとゲス野郎っていうことになりますから、
うん、
ゲス野郎って言い換えますね。ずっと最初から最後までゲス野郎って言ってるんですよ。雨が降ってきたゲス野郎、とにもかくにもゲス野郎、顔の中にもゲス野郎、すべての奴らはゲス野郎、小粋なあなたもゲス野郎US ゲス野郎、
ずっと出てくる、
うん、最後こうアメリカをディスってるっていうねUS、
はい、
こうなんかね、これだから基本的にお前ら全員生きてる価値ないやろ、こんなくだらん世の中で生きてやがって俺らっていうことを言ってるんですよ。
どこ見てももうそうなってね。
そうそうそう。そうそう。で、これ、僕が作った歌詞じゃないですけどね。これ、ボーカルの武田さん言って、はい。いや、もう元気にしてはんのかな、もうちょっと、最近全然お目にかかってないので、またぜひ聞いてはったら、KBS に連絡いただいてありがたいです。まあ、武田さんが作らはった曲なんですけどね。でも、これがね、なんていうか、僕らがロックをやってた時の気持ちですよ。まあ言ってみたらもう社会全体に中指立てとるわけですよ、これはね。
もう怒りを、
うん、そうそう、
ここに表してる。
でもこれ僕は大学院出て助手やり始めて4ヶ月目ぐらいですね、
うん、
社会人になって直後ぐらいです。だからまだ学生、ほぼほぼ学生の、まあ、時代ですけど、でまあここから僕も大学の仕事がもうめちゃくちゃ忙しいんですよ、大学って。それでね、メンバーとやっぱりライブにちょっと僕穴開けるようになったりとかして、
うんうん、
だってギターがいかへんかったら曲が成立しないじゃないですか。
そうですね。
だからね、ちょっともう申し訳ないからやめたんですよね。で、ちょっともう言いづらくなって、いやもう、まあ、すいません、もうやめさせてもらいます。でもなんかやめさせられたかやめたか、なんか、もう無理ですから。
言いづらくなっちゃって。
うん、ちょっとね、無理ですから、これ。でもまあ、これずっとこれ、やってきたんですけどね。この、学生の時までずっとやってこれたんだけど、社会人になってちょっと難しくなったっていう、いうことですけど
ね。青春の1ページですよね、
うん。そうですね。で、これで、ね、ゲス野郎っていうのを音楽で表現することから、うん、まあこういう思想哲学トークに乗していくということになったわけですけども、
うん、
だからね、本当もゲス野郎だらけなので、世の中、岸田文雄さんに象徴される意味でね。だ、今こそね、思想、芸術、言論、文学、音楽の力が必要なんじゃないかなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、どうもありがとうございました。だからね、ああいう今曲を紹介したのはね、今の子供たちが思っているようなことっていうのは、僕が子供だった青年少年の頃にも同じ思いがあったんだけど、それをね、やっぱり、まあ、乗り越えてきたわけですよ。で、なんとか生きる意味を自分で探してきたわけだし、で、生きる意味のないやつに対して、あれば芸術、僕の友人で榊原生徒みたいになりそうだったけれども、芸術の力で、なんとかここで生きていくことができましたって言ってる友人がいますし、これ浜崎さんですけどね、浜崎陽介さんがまさにそれをおっしゃってて。
そうですか。
だからね、僕ら音楽とか芸術とか思想、そして友人たち、そして恋人とかね、なんかそういった人たちに助けられてきたんですよね。だからなんとかそれを社会が提供しなあかんし、まあ、子供たちもなんとかね、頑張ってそれを、見出してほしいなと思いますね、
うんうん。大人たちもね、その子供たちにいい姿を見せてほしいですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。本当にそう思いますね。
尊敬できる。
うん、で、もちろんやったらあかんことやったので、子供しっかり裁かれなあかんのですけども、第二のこういう犯罪者を生まないためにもね、
うん、
そういう社会作らなあかんなと思います。
はい。そして、表現者クライテリオの最新号では、SDGs AI 批判除雪、スローガンに群がる具、こちらをテーマにお届けをしております。
そうそう、だいたいスローガンに群がるようなやつばっかりやから、みんなアホらしなってもう生きてる意味がないって思って行ってしまうんですよ。だからこういうのやめろって言ってるんですよ、だからね。
その内容が含まれてますので、うん、ぜひチェックお願いいたします、はい。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集中の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは f fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。